ゴールデンウィークもいよいよ後半でございまして、まあ、皆さんどんなこの1週間送ったのでありましょうか。まあ、全くそういったことに興味がないわけでありますけれども私は今思うことは何かというと、接着剤のチューブの材質について今考えているわけでありまして、ね、というのは接着剤というのをこうまあいろいろあります。例えば瞬間接着剤なんかはポリエチレンか何かその樹脂製の円筒形の細長い容器に入っているのがよくあるわけですよね。でそれ以外に例えば合成ゴム系のボンドとかセメダインなんてやつはアルミニウム製のいわゆる金属製のチューブに入っているのが非常に多いわけでありますけれども、これ例えばそんなに量が多くないすぐ使い切ってしまうような場合は何の問題もないんですが、ちょっとお得用でたくさん中にこう接着剤が入ってるっていうやつなんか使いますと、まあ途中で問題が生じるわけです。それは何かというと先っちょが詰まるんです。で詰まると何かこう細長い針みたいなもんでグリグリとやってもう一度貫通させてその接着剤をまたギューと押し出して使うわけですが、これを何度かやってるうちにこの金属製のチューブだんだんこう金属疲労を起こしてまいりまして、しまいには横っ面からブチュッと飛び出してくるわけですよ。先ほどその目に遭いまして、手がもう接着剤でべちょべちょになりましてですね、本当にもうがっくりなんですよ。でもまだ半分以上残ってるんですけど、とりあえずもったいないんでその横でこう避けて出てきたところに、まあ、セロテープを貼り付けて一応は、まあコーティングをしているんですけど、果たしてこれがどれだけ持つのかどうか、果たしてどうなのか。これだったらもうお得用じゃなくて普通のちっちゃいね一番ちっちゃいやつを買っとこうが逆に得なんじゃないだろうか、そんなことを思ってしまうこのゴールデンウィークなわけでありますけど、こんなことを考えてるのは多分宇宙で私一人なのかもしれません。まあでもまあそういったことでですね、このゴールデンウィーク皆さんもですね、何か日曜大工とかで接着剤なんかもし使うことがありましたら、私のこの思いぜひ共有していただければ幸いですが、多分しませんね。はい、ということでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のいろはを教えてやる大石あきこ研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎木田新右衛門でございます。今日はワンマンです。はい、久しぶりの榎木田新右衛門ワンマンスペシャルでお送りしてまいります。なんてことないゴールデンウィークでみんな散らばっててですね。でもね、散らばってるって言ってもね、遊びで散らばってるわけじゃなくて、それぞれいろいろまあ仕事があったりしましてね。そういったことで、どうしてもこう、タイミングが合わないということで、今日は、もうなったら俺一人でやるわいということで、まあ気楽にお送りさせていただこうと思ってるわけでございます。で、せっかくですから今日は、前から告知を一部してたりしたんですけれど、ビギナー大会も C 枠で、C 枠限定ですけどもね、ビギナー大会やりたいと思います。で、代わりに今日は、おじおばほいほいはお休みさせていただこうと思っております。では、最初のお便りから参りましょう。こちらは東京都文京区からいただきました51歳会社員ラジオネーム、鉄の爪。ありがとうございます。国際ジャーナリスト団体、国境なき記者団が各国の報道の自由度に関する調査結果を発表しました。日本は前年度から2ランクダウン下がる一方ですよねこれね。現在70位をつけております。もう最低でございます。これもう日本の ジャーナリズムというか、まあ、主にマスコミですけど、これが、お前らダメだぜって国際的な、まあ、ご意見ということでいただいてるわけで、恥ずかしいと思わんかで君たちはという状況です。G7 主要7カ国の中では最下位です。おめでとうございます。報道の自由度というのは、世界の180の国と地域を対象としました、アンケート調査などをもとに、各国の報道機関が置かれている状況を分析したものであります。で、レポートによると、日本は民主主義国で報道の自由が尊重されているものの、政治的圧力や男女の不平等により、記者が監視者としての役割を果たせていないことがよくあると、批判されております。で、記者クラブ制度が、記者らの、自己検閲や外国人記者に対する差別につながっているとしました。ダメだこりゃ。ということでいただきました。ダメだこれはですね。はい。本当にね、日本のね、例えば根幹を預かると言っていいかもしれませんけど、例えば政治、そして、まあ、経済。特にその経済ってあったらあれですよ。そこら辺の、八百屋さんとか魚屋さんとかっていうことじゃなくて、まあ、いわゆる財界と言われる大金持ちの巨大企業を束ねている、うさんくさい奴らですよね。それと、例えばマスコミ。こういったもの、あと医療とかも入れていいんじゃないかなと思いますが、とても重要な根幹を預かるそういったものに関して言うと、全部風通しが悪いんですよ。で、人事とかいろんなものに対して全て風通しが悪い、なおかつ自浄能力がない。自分たちのところで何かこう、そういうね、汚職であるとか、不祥事、そういったものがこう発生いたしますと、本来ならば、我々のその名誉を傷つけたと、お前は何をやってるんだということで厳しい処分をするのが筋なんですが、そうせずに、いやいやいや、私らもね、まあ同じ穴のムジナだし、いつかは我々だって、ね、後ろ指刺されることもあるわけですよ。ですからね、お互い仲良くやっていこうじゃありませんか、みたいな感じで、本当にね、傷を舐め合うような、っていうか、むしろその、傷をみんなでこう、バンドエイドかなんかでこう、貼り付けてあげるという、せっせとこう、カバーしてあげると。そういうような、いわゆる自浄能力がない状態。これが続いているわけですよ。はい。まあこんな国がまあね、まともな方向に行くわけがないわけでありまして、で、例えばその政治がそういうふうにこう、まあ腐ってきました。他のところもいくつか腐ってきました。でも例えばこのメディアが、このジャーナリズムがある程度機能しているならば、そんなことが許されていいのかね、ということで厳しい論調で、そのやいのやいのと批判をする。それを国民たちが見て、そうだね、そうだよ、つって怒る。で、あ、このままだとちょっと俺たちもちょっとやりすぎたね、ちょっと、あ、やっぱ処分はきちんと下しとこうか、うん、お前切腹、とか言えるわけですよ。で、そのメディアがその完全に、まあ各分野、例えば政治とか経済とか、まあおそらく医療とか、あるいは金融、銀行なんかもそうだと思いますけど、みんなそれがこう根っこで繋がっちゃってるもんですから、それぞれが忖度し合って、いろんなことが言えなくなってしまっているということでしょう。で、すでに三権分立、この三つ、例えば司法、立法、行政、これももう根っこじゃもうズブズブなわけでありまして、この間の検察のね、テータルクを見れば、もうそれもよくわかるわけですよ。もうともかくもう本当にこういったことで言うと、あらゆるところに、もうその腐敗のカビとか、雑菌とかで言うと、その菌糸みたいなものが、もう本当にこう張り巡らされてしまって、本当に、まあいわゆるナウシカで言うとこの腐敗みたいな状況になってるんじゃないかということですよね。ですから、まあそういった状況でこの、国際ジャーナリスト団体国境なき記者団がこの報道の自由度というのをこうランク出すわけです。で、これをまあ言ってみれば、これを報じてるのも日本のマスコミなんですよね。俺たちもう落第点もらっちまったよ、ダメだね俺たちはっていうのを全国の皆さんにお伝えしてるという、恥ずかしくはないか君たちはという、そういうようなことで、で、これについてはですね、もちろんメディアの中にもその気を吐いている有志は、まあまあ少なからずってか少ないんですけど、いるんですよ。で、そういった人たちはそれなりに、まあなんとかしようって言って、このままでいいのか、いや、いかんということで、 その例えばみんなで意見をその戦わせましょう、シンポジウムで話し合いましょうみたいなことは、まあ、やってはいるけれど、まあそれもガス抜きみたいになっちゃってて、本気で戦ってるかどうかっていうと、これはなかなか難しい。ちょっとそこまでやってるっていう人はついぞちょっと見てないですね。で、例えばフリーランスでその単独で本当に個人レベルでやっているジャーナリストもいますけれど、これ弱いですからね、なんつったって力ないですからね。そら、インターネット上でかなりのそのフォロワーを得ていますとか、その再生数、ページビューはすごいですとかって言われても、そうは言うもののですよ。やっぱ、マスメディア、マスコミの、そんだけの影響力と比較したときには、まあ、相当なこう、差があるわけですよ。ちっちゃいわけですよ。ですから、その、もうやっぱりマスコミなんですけどもね、この中で、その一社ぐらい、うちはちょっと、やっぱ考え方改めようぜと。このままだと本当この国ダメになるぜ。今こそ我々がもう睨まれてもいいからやろうぜというぐらいの、その腹の据わった車種みたいなのが出てきて、で、現場を鼓舞してですよ。そしてやっていくんだというふうにすれば、そのメディアというのはある程度やっぱりその国民からの支持を集められると思うし、それなりの、なんですか、その広告だとか収益も僕は上がると思うんです。今新聞がどんどんどんどんその部数を減らしていて、でそれと同時にその新聞広告でだとかも減ってるわけですよね。どんどんインターネットに取られてしまう。それはそうですよ、面白くないからですよ。で、買わない。だってね、全国紙、例えば朝日、毎日読売、あと他に、まあまあ産経を全国紙と言っていいのかどうかも分かんないけど、まあ日経だなあれなんだとありますが、なんかもう、まあ、あんまり差をね、こう特徴っていうか、そんなものを感じなくなってきて、どこも大体似たり寄ったりでも、その、なんですか、その権力にもおもねってるというか、忖度してるような、そんなようなもう論調の、記事ばっかりだから見たってしょうがないよね、と思われてるわけですからね。だからここは本当にメディアの人間が踏ん張らないといけないところだと思うんですけれども、そうなっていないので、これはもうどうしようもねえなと思って、本当国民の皆さん諦めてください。はい。もうこれ多分本当どうにもなんないですよ、これ。で、どうにかするってなったら、本当にものすごいやはり天変地異だとかそういったのが起きて、まあ国民の、少なからず、少なからずっていうかかなりの数の、人々が、本当にその、生死を分ける、あるいはもう生活が成り立たないとか、もうとんでもない状況に直面した時に初めて目が覚めるのかもしれませんけど、でもその時でも、ちょっと時間切れ、手遅れかもしれないですよ。もう気づくなら今なんですけどね。というふうに思います。続きまして、こちらは東京都港区からいただきました。48歳。ラジオネーム、えのきだキッズ。あれ ?47 と誕生日迎えたのかな?まあそうだとすればおめでとうございます。久々の TYC へのメールですので、ピンクの党への悪態化。共同代表への異論、反論、オブジェクションにするかといろいろ迷いましたが、今回は全く別の話題にすることにいたしました。ゴールデンウィークにぜひともえのきだ師匠に紹介したい渾身のゲームの一本です。ゲームプレイステーション5から、そうです、えのきだ師匠も大好きな歴史もの老舗光栄から絶賛発売中のライズオブローニンです。ライズオブローニンっていうゲームがあるんですか、光栄から。そうっすか。幕末日本が舞台のこのゲームは、いかにもありがちな坂本龍馬や薩長など倒幕派をプレイして幕府を打ち倒し、日本の夜明け勢を的な、いかにもなゲームではないこと、ないのね。ないことも、えのきだ師匠におすすめしたいポイントの一つです。主人公は、誰の下にもつかない自由な浪人として、幕末を生き抜く冒険劇であります。砂漠派、倒幕派、外国勢、時代を通して実在する様々な立場の人々と出会い、この時代を生き抜いていきます。で、ゲームを進行していく中で、砂漠派か倒幕派、かの立場を決めつつ、例えば砂漠派に組みして、あの鳥羽伏見の戦いに参戦して薩長をこっぱみじんにぶちのめしていくなんてこともストーリーの一つのシナリオとして楽しめるポイントです。 長くなりましたが、江ノ島師匠へのほんの息抜きになればと思いご紹介させていただきました。そしてなんだメッセージもついてますね。師匠、いつまでも健康で楽しくお過ごしください。自分は江ノ島さんが元気に配信されているお姿を気楽にあまり期待せずにこれからもずっと楽しませていただきたいと、思っております。いつも本当にありがとうございます。江ノ島地図よりありがとうございます。すいませんね、気使っていただきました。というゲーム、ライズオブローニン、ね、要は幕末が舞台で、砂漠派なのか、砂漠派っていうのは要するに幕府側ってことですね。で、倒幕は幕府を打ち倒そうと思ってる側、まあそちどちらでもまあチョイスできるということなんだそうですけれど、まあ、面白そうかもしれません。まあやってみないとね、こればっかりはね。私はともかくゲームというものから遠ざかって随分経つわけですけど、30年ぐらい前までは結構いろいろやってたんですよ。で、ゲーセンとかにも通ってたりしましてね。で、いろんなゲームをやってたりしたんですけれど、で、例えば光栄が出してるその信長の野望であるとか三国志であるとかっていうのは一通りずっとやってたんですよ。で、中て三国志も多分三国志3ぐらいまでじゃないの。そんなもんですよ。だって使ってた道具が98だもん。PC9801 のシリーズですよ。うちはエプソンのやつの互換機を使ってたけど、で、それに、5インチのフロッピーディスクですよ。ペラペラの、でっかいやつ。あれを差し込んで、カチャ、カチャカチャカチャ、カチャカチャカチャカチャ、カチャってこう、読み込みながら、で、ズーンって言って、で、音楽がなんかこう、ピローとかって音楽が鳴り始めて、出てくるような、そういうゲームでやりましたけど、その時代の、やつはやってたんですよ。で、この間、割と新しめの最近のその、信長の予防かなんかをその前島くんが買ってきてるもんですから、ちょこっとだけこう見たんですけど、もうやることがもう細かくて、もうそんないらんわっていうね。昔の信長の野望なんてもうやること死ねとるわけですよ。だって開墾をする、治水をする、それと、兵隊に対して、訓練をする、武器を買う、それぐらいですよ。あとは特殊コマンドとして、忍びの者を送って暗殺を狙う、あるいは、降伏を勧告するみたいな、こう軍師を送るみたいな、それぐらいだったから、本当にこう単純に遊べてたんですけど、今もうなんかもう下手するとシムシティみたいになってて、本当に街づくりからいろんなことやんなきゃいけなくなっちゃって大変ですよ。ああなると、で、あれがやっぱ楽しいでしょうな皆さん。俺はなんかでもそこまでそのゲームごときに時間をこう取られるのがどうもね、どうだというふうに思うんですから、あんまりそこまで乗り気にならないんですけど、なのでその昔信長の野望のファミコンのやつですよ、金色のね、ちょっと大きめなカセットがありましてね。で、確か初めて、ゲームの途中でセーブができるっていう、なんかそういうリチウムイオン電池かなんか中に入ってて、そういう、メモリーに記録できるみたいな、そういうカセットだったんですよ。だからちょっと高めだったんですけど、それでゲームを、その、信長の野望を始めて、で、まあ最初のうちは分かんないから、その、信長で戦ったりするんですけど、だんだん慣れてくると面白くないんで、わざとこう、一番ちっちゃい大名はどれだとかっつって、例えばこう津軽市とか筒井市とか、そういうのでよしやってやろうとか思って、でも私いつもなんかもう筒井とかそういうので全国統一してましたけどね。最後はもう信じられないぐらいのオールスターキャストの大軍勢を率いて、一気にこう最後の国を叩き潰すみたいなことをやってたんですけど、まあそれはそれでちょっと面白かったんですけど、今はどうなんでしょうね。なかなかちょっとここまで私ゲームに対するその意欲というか、 そのモチベーションがねまだそこまでないですね。だからむしろだから本当はあの昔のその昭和の頃のゲームのそのやつを持ってきてくれれば当然できるからそれでいいわけですよ。なので私はまあ例えば、そうですね、宇宙船を使って何かをこう攻撃するタイプのゲームであれば例えばゼビウスとかギャラガとか古いですか、そういったもんですよ。あと一番好きだったのは危機開会ですからね、さよちゃんっていう巫女さんみたいなお姉ちゃんがこう榊を振ってお化けを退治していくというね、榊で吹っ飛ばしたりお札で相手をやっつけて、でボスキャラが出てきてボスキャラをやっつけると閉じ込められていた七福神が一人一人こう救出できるというそういうあの楽しいファンタジーでありましたけど、私はそれで肩を脱臼したんですよね、ゲーセンで左肩をジョイスティックをガーとかやってた時にガキ、あ、なんだこの痛みはとかっつって、それで、これはもうゲームなんかやってる場合ではない痛みだなこれはとかって、近くのその整形外科に行って、でなんかこう腕をグリグリして「いててててとかっつってやってたら、それで、うん「レントゲン取りましょう」っつって、レントゲン取ったら「ああこれ外れてますわ」っつって、結局こうゴキゴキガクッていって「ああ」とか言ってそれであの肩の脱臼を、まあ、戻してもらったというそういう思い出があるわけでありますけども、まあ、 あのどうですかね、だから最近ゲーセンにも行かないからね、だいぶ長いこと言ってないですよ、ゲーセンというやつに。私は大阪に来てからゲーセンって行ってないんじゃないかな。あの、入ったことありますよ、ゲーセンに。ええ、例えば、京橋のグランシャトーってありますけど、グランシャトーの中にゲーセンがあって、とにかくグランシャトーというものにとりあえず一回入ってみたかったんで、で、その時もすでに、グランシャトーの中のシャトー飯店っていう、中華料理屋はもうクローズしてもなくなっちゃってて、それ以外のはもうほとんどなんかこう、ゲームセンターかパチンコ屋かカラオケかみたいな感じになってたんで、まあ、とりあえずゲーセンだけ覗いてみようと思って中歩いて、それぐらいだな、ゲーセンに入ったのって。パチンコ屋は時々あのトイレ借りに入るんですけど、私パチンコしませんからね。で、まあまあそんな感じですね。なので果たしてその前島くんが企画しているこの榎田新右衛門がゲームにチャレンジというこの企画、果たして本当にうまくいくのかどうかという、そういうところであります。で、きっと私がこう恐れおののくに違いないというなんかそういうバイオハザードだとかそういうような、ゲームなんかでも私全く怖くないんですよ、ああいうのって。で、横で見てる前島くんがなんか怖がってるという、それぐらいのもんでありまして、まあ、果たしてこの企画うまくいく。私、それやるんだったら、もう本当にどっかなんか競馬か、競艇か、なんかそういう公営ギャンブルの会場に行かせてもらって、それで1000円かなんかで勝負するやつの方がよっぽど番組として面白いような気がして、そっちの方やりたいねんな。で、ついでに、今日はこちら、なんとか、ボートレース場のこちら、食堂がございまして、これをちょっとね、食レポをしていこうと思います。あ、美味しいですね、この、ホルモン、このもつ煮込みたまりませんねとか、そういうようなやつをやった方がよっぽどなんか人気が出るんじゃないだろうかと、そんなことを思ってたりするわけですけども、果たしてどうでしょうか。そうね、古いね、ファミコンがいいよ、ファミコン。ファミコンだよ、だからスーファミとかじゃなくて、ファミコンだよ、初代の。それのね、動かなかったらしょうがないけど、動くやつ持ってる人いて、いらねえっつう人がいたら、ちょうだいファミコンを。ええ。ファミコンくれ、俺に。んなもんと、何とも言えに動くやつだよ。動かなかったら意味がない。それもう、あげるよっていう人がいたら、ぜひこの番組までお便りください。はい。よろしくお願いします。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
対立する組の若頭を引いちまった。
あらあら大変、面倒な人を引き殺しちゃいましたね。抗争勃発間違いなしです。
あんた頼むから病院で手術してよ。
バカ言え、俺たち極道は生命保険に入れねえんだ。高額医療費なんか払えるかよ。
こちらの組長さん、実は現在ステージ2のがん患者、手術すれば治る可能性があるのですが、
極道だって困る時があるんだよ。
そこで FMC がご紹介するのが、極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。
え、何それ。
抗争による死亡や怪我はもちろん、がんなどの三大疾病も手厚くフォロー。万一警察に逮捕された時も日額5000円からの生活保障もバッチリ。
でもモンモン入ってるとダメなんでしょ？
ご安心ください。部分的な彫り物から全身びっしりの本格的彫り物を背負った方まで問題なくお申し込み可能です。
それなら安心だ。
FMC の極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。詳しくはパンフレットをご請求ください。フリーダイヤル0120-5910、極道までどうぞ。
世界のファッション、タマキン。